していって、結構時間がかかるんですよ、これ。よろしいですかね。で、こっからは、まあ、また戦争の話も出るんですけれども、次の世の中はこういう世の中に、もし、大掃除するぞなんですけども、それを大掃除せずにやったらいいだけなんですよね、人間が。本当に、あれなんですよ、世界中でですね、実は。もう世界を一つの国にしようと。地球一つを。で、大陸を各州にしようとか、県とか府にしようってなったらば、降ろされるんですよ。すべての問題を解決する技術って。目の前に。それを待ってるんですよね。でも、そこまで行ってないから、特別な人を使ってギリギリ地球を守る技術とか、命を守る技術が降ろされてるんですよね。で、128ページからですよね。お前たちが陽気に暮らしてくれる日が来たら、どんな働きもすると、どんなことも話してやると、教えてくれるってことなんですよね。寒くて使えん土地も、暑くて使えん土地も、海の中に沈めて、太平洋の真ん中に、大西洋の真ん中に、陸地を作り直す。この地球はわしが作ったもの、わしのもの。お前たちはわしの子供で、お前たちの体もわしが貸してある。今まではどんなことをしても見許してきたが、今度戦争をやったら許すわけにはいかんと。地球が使えなくなるからなんですよね。で、宇宙の運行に法則に狂いが出るからと。で、人間はなんぼ賢くても人殺しの道具を作る道具人はいらん。アホはどうしようもない。収容の人間を残すことにする。この断りを言うておく。承知をしてもらう。お月様はこの世界をの営みを始めてから49億3500万年に近いぞ。星、月、日、地の営みはどれだけぞ。人間はこの世に生まれ直ってくるまでには、蝶蓄類から8000駆動生まれ変わり、出変わりしてこの世に生まれ直ってくる。人の子の父母となり、親への人の世の恩返しができてこそ、人に生まれてきた甲斐がある。米の一粒も、大根の一本も作ったことのない、天地の恵みも、親の恩もわからん人間が、どれだけ立派な論文を書いてくれても、わしは受け取ることはできん。何億年もかけて作った地球の資源の浪費をする。情けない。原油を、鉄を、金属を、潜水艦、戦闘機、戦車、大砲、軍艦、ミサイル、殺人光線と、人殺しの道具を作って金儲けをして、何のための学問か。それでなくとも人間は生きていくためには、すべての命を、生命を絶って、日々罪を重ねて生きておる。情けないのを、残念な。神の名を借りて欲の取り合いは、宗教と人種の喧嘩をやって、いつまでも続けておる。モーゼ、釈迦、キリスト、八百万の神々が喜ぶとでも思っておるかのう。子供の成人を望んでも、この地球はまだ未完成じゃ。人殺しの道具を作る製品を、労力を、生活用品、日用品に作り変えてみよう。豊かに暮らしていけるぞ。人殺しの道具を作ることをやめてくれたら、わしもどんな働きもしてやるぞと申されますと。朝の日の出る前には、世界中の誰もが起きて、朝の新鮮な息吹で長寿を保てる。朝な夕な、月、日、星、地に、今日一日のお礼を言って、道具を使うて世界中陽気勤めをする時が来ると。月、日、星、日、地に光をもらいたいと願いを込めれば、手の先から光が出て、人助けもできると。病気治しができるってことなんですよね。で、天理教、関西の人だったわけですが、天理教の人ってこう、黒い羽織を着て天理教の、こう、鳴り物をこうやって行列作って、お勤めするんですよね、朝夕。それをやってもらうよっていうことなんですよね。で、まあ、そこの道具も全部ひな型で、ひな型。目に見えない情報が、三次元で常時する型なんですよね。目に見えない情報が。常時する型がひな型なんですけども、ひな型としてその道具を使ってるよっていうので、で、その道具の意味がここに書いてあるんですよね。で、ちょっと先を飛んでですね、で、138 137ページですね。の上2行目から、あ、上1行目からですよね。人間を作った元の話が世界中に分かり、世界の宗教も一つに定まる時が来ると。わしは社の中に閉じこもって働きはできん、助けは取っておらん。わしは木の仏像でも石の仏像でも金の仏像でもない。木道として置かしてあるから、ある社の陰から仏像の陰から話をかけておる。助けを取ってきた。八百万の神様、天使でもいいんですけど、ね、もう皆この通り、決して取り間違いのないように、この際このことを話しておきたい。何か断る場合は、社を、木道を、仏像を担いで逃げる必要はない。決して海の方に逃げてはならん。津波が来るからなんですよ。山の方に逃げること、このことを申しておく。神があるものはある、ないものはないと、そのものの心通りの守護をする。働きをかける。先祖に、仏に、神に入り込んでもらって助けを取りたいと、そのものの誠真実の心遣いを、日々を見澄まして、これ現時点のことなんですよね。日々を見澄まして、先祖が、仏が、神が入り込んで働きをかける。これからは親もいらん、先祖も仏も神もいらんものに働きをかけん。心通りの守護をする。この断りを言うておく。承知をしてもらうと。だから、日々神様とかやってる人だったら、神様ってやったらちゃんと答えるようにするって言ってるんですよね、これからは。で、先祖が大事で、ご先祖様ありがとうございますって言ってる人には、先祖が働き、こう教えてくれるようにするって言ってるんですよね。それは心通りにしてやるからなと。だから、神も仏もあるものかっていうものには、あるものかっていう状況を与えてあげるからなってことなんですよ。で、戦後は、もし戦争を起こしちゃったらですね、これ、核戦争を起こしちゃったらば、地熱が高くなって水脈が切れて、今まで出てるところが出なくなるんですよね。だから水脈が切れるので、月、火、星、地に、四白種、指令をして聞けば、水の出るところを教えるぞ。6メーターも掘れば良いぞと申されますと。で、今って本当、井戸掘ろうと思ったら100メートル掘りますよね。で、10メートル掘るのにボーリング100万円いるんですよ。で、井戸掘ろうと思ったら1000万いるんですよね。神社とかもそうなんですけど。でも6メーターなんで、ユンボがあればある程度掘れて。で、バケツリレーでできますよってことなんですよ、これ。水が。で、この地球は元はといえば、わしが作ったもの、わしのもの、お前たちには貸してある。お前たちの体もわしが作った。心は自由に使うためにやってある。貸した地球もお前たちの体も、返してもらう日が来る。承知をしてもらう。わしは地球の子供に点をつける。10点を満点として、人間心半分あるなら種として残す。人を殺す道具を作る道具人もいらん。アホはどうしようもない。中庸の人間を残すことにする。自分を振り返ってみて、5点に足らんなぁと思うものは、今からでも遅くはない。点を稼ぐが良いと。で、まぁ、ちょっと天理教の話をなってですね。で、天理教の人はもう、信者さんがお金とお供え物を持ってくるものだと思って、ね、江戸家老、国家老になってて、で、このものでは、陽気暮らしができませんって言ってるんですよね。そんな世の中作れませんって言ってるんですよ、もう天理教の人では。その宗教では。で、144ページですね。で、ちょっと上4行目ぐらいからですかね。まあ、143ページからいきますね。で、天理教のものは、信者がお供えを運ぶのが当たり前のように受け取っておる。運んでおる信者の苦労が分かってはおらん。残念な。天理に入って30年になりますが、今の天理教の組織には納得がいきませんと。で、須藤花恵さんがそう言ってるんですよね。で、お月様は、天理教だけではないぞ。いずれの世界も一緒ぞ。上もない、下もない。人を使う人も使われる人もない。自由で平等の一列ならしの陽気暮らしの世界は、お前たちではようできんから、地球の作り直しをして、一列の陽気暮らしの世界は、わしが作ってやるぞと申します。イザナギ、イザナミの生み下ろした、999,999人の元の子数は、何遍生まれ直してもさほど心配はないが、畜生の生まれ直しは、それで見ていて見るに見られん。 人間の心遣いをしてはおらん。牛馬は畜生は殺されるとき、殺されることが分かっておるから、動かんと涙を流す。むごいと思うって書いてあるんですけども、これ本当にそうですね。僕の母親の実家がすごい農家で、本当に遊びに行ったらば、2階は全部蚕があって、で、桑の葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ食べてるんですよね。で、それが現金収入だったんですよね。で、豚舎も牛舎も、あと鶏も泊まりに行ったら生卵は朝こう、産んだのを食べてたんですよね、本当に。で、僕も覚えてるんですけどね、牛を2、3頭こう出荷するときがあって、泊まりに行ったときに。で、母親が、僕まだ幼稚園ぐらいだと思うんですよ。こう見ててみなさいって。牛は泣くよって言われたんですよね。で、本当トラックに乗せられるじゃないですか、こう繋がられて。もうボロボロ泣くんですよ。で、それがここに書いてあるんですよね。で、牛馬は畜生は殺されるとき、殺されることが分かっておるから、動かんと涙を流す。むごいと思うと。だから、あと、高速道路でですよね、その牛を運んでるトラックとこう、すれ違うときあるんですけどね、もう牛ボロボロ泣いてますよ。涙流して。で、お前の親を、お前の子供を殺して食うたらどう思うぞ。人間が人間の肉を食うたら、人間の種も尽きる。牛馬を交尾をさして、お前たちの食料に与えてきたが、この営みはもうやめたい。牛馬は、畜生は殺されるとき、人間はええな、わしも人に生まれたいと思うものは、大抵人に生まれ直してやってきた。これ今の時代のことなんですよ。でも神様、これ失敗だったって言われるんですよね。で、なんぼ畜生を人に生まれ直してやっても、畜生は畜生の心遣いしかしてはおらん。この営みはもうやめたいと。だから殺されるときね、ああ、人間はいいな、人間に生まれたいなって殺された牛とか馬、豚も含めてなんですけどね、人間に生まれ直したんですけども、結局人間の肉体に入れたところで、もうね、食べて寝るだけなんですよ。食べて寝るだけの人間になっちゃったんですよね。だからこれもダメだと。もうこれもやめるってなっちゃったんですよね。これ今の、ちょっと前までの時代なんですよ。2000年前後の話なんですよ、これ。1900年代後半の話なんですよね。本当に。で、お前たちはこの世のあらゆるものを食い尽くし、罪の限りを尽くしておるが、牛馬を畜生を食うてもらうと、油が体内に留まって血管が詰まり、神経痛といろいろの病気になると。脳に油が溜まると、物事を考える能力を失い、心も荒々しく凶暴になって、人殺しでも平気でやる。うつ病になる者と、癌になる者が後を絶たん。どうしようもないと。助けようもないっていうんですけどね。だから、牛馬って、人間の体温よりも高いんですよね、体温が。だからその油を人間に入れたらば、冷まされるんで、油が固まりやすくなるんですよね。流れが悪くなるから、血管にこびりつくってことですよね。で、鮎釣りしてる人だったらわかるんですけども、友釣りですよね。鮎の友釣りって、素手で触っちゃダメなんですよね。鮎の表面が火傷を起こして、ほんと弱っちゃうんですよ。だから必ず水の中で、水で冷まして、水の中で、こう仕掛けつけてあげるんですよね。だからどういうことかというと、人間よりも魚は体温がはるかに低いんですよ。だから、魚の肉、油を取ると、人間の中で温まるんですよね。だから、サラサラサラサラする、回るんですよ。だから、魚を食べていいってなってるんですよね。で、さらに、魚を食べろってな、次の世の中も魚を食べることになってるんですけどね。魚は本当にこれがないんですよね。痛感が魚ってないんですよ。切られて痛いっていうのがないんですよね。バタバタバタバタしてるのはエラ呼吸ができなくなってるからバタバタしてるだけで。だから息作りされても実は痛くないんですよね。痛くないんですよ。で、魚は実は食べられた方が早く転生ができるんでいいんですよね。そうなんですよ。そう。だから神様は魚食えって言うんですよね。魚を食えって。だから泳げたい焼き君は間違いだったんですよ。食われたくないって言って。でも最後食われたんじゃないですか。だから良かったんですよね、たい焼き君はあれで。で、次の世の中も魚を食べさせるってなってるんですよ。しかもですよ、魚自らが 上がってくるって言うんですよ。食べてくださいって。で、それをいただくことにするってなってるんですよね。で、どうしてもですよ。で、お前たちが屠殺をしてくうも、わしが火水風の大掃除にかけるも、あまり違いはないはずのことと、お前にロッキーもアンデスもヒマラヤも叩き潰して踏み鳴らして緑地にして米を作らすと何遍も言うて聞かしたが、まあ、須藤花さん学校行ってないんでですね、ロッキーがアンデスがどこにあるやら分かりもせんのにとお前に言われるから、今日はロッキーに案内をしたぞと。この山々を一列緑地に叩き潰して踏み鳴らす。湖を作り、植林をして、魚を育て、米を作らすぞ。今のアメリカは3人に1人はガンゾと申されて、ボストンで玄米食のクジさんにこのことを話しますと。クジさんってマクロビのクジさんのことですね。マクロビオティックの。で、まあ、クジさん、実はアメリカに行って、これ幹部の人から聞いたんですかね。殺されたんですよね。って聞いたんですよ。広まらないように、マクロビが。10年前までは10人に1人、5年前までは5人に1人、今は3人に1人がんですよと申されましたと。人はこの世に生まれ直ってくるまでには、腸畜類と8000駆動生まれ変わり、出変わりして、この世に人として生まれ直ってくるぞと申されます。人の命は短いですが、お前の親を、お前を、子供を殺して食うたらどう思うぞと申されます。で、ちょっとですね、ここからはあれなんで、ちょっと153ページ飛んでいっていいですかね。153ページ。で、この返し。この返しって返しって意味なんです。報いって意味なんですよね。この報いって意味なんです。この返し、大赦高山、砂漠高山。大赦高山を取り払い、皆一列は承知していいよ。ロッキー、アンデス、ヒマラヤ等、いずれの国々、山々の大赦高山を取り払い、火、水、風の大掃除で、一列緑地に叩き潰して踏み鳴らす。そこには米を、野菜を、果物を作らず。戦後は雨量が多いので、麦は育たん。魚を育て、米を、魚を常食とすると。で、クジラら自ら海岸に体を打ち上げて提供すると。だから食べてくださいって来るんですよね。で、それを、ありがとうございますって言っていただくだけなんですよね。で、このことの嫌なものは、地球上に生存を許すことはできん。わしはお月さん、この断りを言うておく。承知をしてももらうと。で、体内へ宿し込むも月日なり、生まれ出すって意味なんですよね。生まれ出すも月日世話取り。助けるに助けられん魂は、月日が抱きかかえて、戦後は日本で種の宿し込みをする。人種も一色となれば、地球上で今のような宗教の喧嘩もない。人種の喧嘩もない。戦争をして地球を、宇宙を破壊する馬鹿もおらん。この世界は自由で平等で、一列ならしの人を使う人も使われる人もない。上もない、下もない。ここからここまでの国境もない。お前たちがこの世を仲良く陽気暮らしをしてくれることならば、わしらもどんなことをも、どんな働きもしてやるぞ。わからんことがあるならば、尋ねても見てくれ、聞いてみてくれ。陽気暮らしの世界は、やまず弱らず、115歳を寿命として定めをつけると。生きておろうと思えば、400歳までも生を保つことができる。字もひらがなの字が世界の字となって、世界の人々が日本語を話す時が来る。神代の昔から火の戦争をすることが分かっておった。火には水と、南極北極に氷を蓄えてある。南極北極の氷を溶いて、地球を洗い流して使わんことには地球は使えん。戦後は二日二夜、土鉄砲のように雨が降る。原始の火傷と熱病にかかった人は、二日二夜の雨に体を打たすと熱が取れるって書いてあるんですけども、今核シェルターって、まあ東京駅の地下にも用意されてて、総理大臣になった人が全部カードもらってるんですよね。入れる。で、家族も入れていいってなってるらしいんですよ、総理大臣は。で、そこで、3年ですかね、確か聞いた話ですと。3年間は生きられるような水と、食料が蓄えられてあるらしいんですよね。でも、シェルターって、入った 最初の部屋って消防のホースでかけられたぐらいの水が四方八方から飛んできて立ってられないんですよね。もうのたうち回るんですよ。でそれは何でかっていうと身についたあの放射能なんですよね。それを水で可能な限り洗い流すという作業なんですよ。でその後に服脱いであの着替えの部屋に出させられるんですけどね、それを天然でやるからなって2日2夜土鉄砲のように雨が降るからそれ浴びろって言うんですよ。熱が出たものはそれは熱下がるからって。で2日2夜の雨に体を打たすと熱が取れると。やけどの部分を水でよく洗い流して冷ますこと。死んだ人の体に決して触れてはならん。自分も死ぬ。常日頃油の濃いものを食しておると脱油して体がダメになる。頭と一の道具、一の道具は生殖器のことなんですよ。頭と一の道具を焼くと助からん。女の人は必ず髪の毛を短く切ること。頭には必ず頭巾か風呂敷をかぶること。正月、三月、節句、五月、七月、七夕、九月、供物はこの日のために供物をさせてきた。神一条、助け一条を取ってやる。ということはこの正月から九月までの、まあ、節句って言われてるあのお供え物は全部薬ですって言ってるんですよ実は。で正月声の授けとは星、月、日、地。正月三宝供物は三宝の上に紙を2枚を敷いて米8号か9号か富士の白雪8号目9号目女一の道具。ここから星が生まれましたよってことなんです。生み出しましたよってことなんですよね。で米の上に餅を2つ月と地球をなぞらえたもの。代々に譲り葉を刺して餅の上に置くと代々状。1枚の紙の上に代々を乗せると日本の国旗になる。代々を半分に割ると天皇陛下の菊の門。神も神、神も神、神も神、神も神。正月三宝供物の品は原始の火傷と熱病の薬と。しめ縄、門松、代々、譲り葉、松竹梅、南天、裏白、吊るし柿、椎茸、知社、知社菜、小松菜、うまい菜、マナ、しゃくし菜、高菜、白菜、セリ、ナズナ、スーシロ、五経、箱部、仏の座、クワイ、玉菜、セロリ、キャベツ、チンゲン菜。とにかく、その、なんかどれでもいいから、よくすりつぶして生汁を飲みなさいと。水を入れて飲むのもいいよと。で、藁を煎じて飲むと決して死なないなんですよね。だから、神社にあるもの全部薬だってことだったんですよ。しめ縄はちぎって煎じて飲んだらいいだけなんですよね。でもち米の藁が一番いいんですよ。でこれをこ の, あの会社を立てた社長に渡したらば、じゃあさん藁を煎じたら飲まないって書いてありますよねって、僕ちょっとこれ考えてみますわって言って動いてくれたんですよね。で沖縄の上市さんと仲のいい人 で, で沖縄で無農薬の農業をやってる人と連携組んで今それ流通させてるんですけどね、自立できるように。でたまたまなんですよね、そこに中国人の留学生の女の子がいたんですね、自然の勉強しに。でそのなんですか、社長の男の人がそのこの本を渡した社長の話を聞いて、漢方薬でわら茶ってあるか調べてくれって言ったら、自分は分からないと、じゃあちょっとその自分の国の両親に聞いてみますって両親に調べてもらったらね、あったんですよ漢方薬でわら茶って。でそれがしかももち米のわらだったんです。で今、まあ、コミュニティ、農業コミュニティ作ってる方が多いんで、これを聞いた方が今無農薬でも白米からもち米に変えたんですよね。でもち米で発酵酵素玄米ってありますよね、あれをもち米でやってるんですよ今。でめっちゃ美味しいんですよね。で少量で本当済むんで、でその藁が無農薬なんで、今それをこう切ってですね、実はそのまま飲むとめっちゃまずいんですよこの藁茶。もう飲めないなってぐらいなんですよ。でもいるじゃないですか、ちょっといるとね、ほんと美味しいお茶になるんですよ。で僕いっぱい持ってるんで、今度持ってきますね小田さん。次回試飲したいと思いますね、ここで藁茶。はい。で藁加工してもらえるってなったんで、毎月欲しい人にはじゃあ分けてもらっていいですかって言ったら、分けますよって言われてるんで、いつでも送付できますはい。で腐らないんで藁は、微生物も豊富ですし。 だから納豆でね、これくるむじゃないですか。なんかそのあとケイ素の塊なんですよね、笑って。ケイ素の塊なんで、またちょっと次回お持ちしますんで、はい、小田さんに渡しておきます。はい、で、ここで天然のもので、なんすか、治すやり方が書いてあるんですよね。例えば、やけどになったらば、やけどに一番良いのは、馬鈴薯をおろして、麦飯、白米、赤飯、小麦粉、米粉、そば粉、芋粉、豆粉、片栗、里芋、長芋、大根、レンコン、人参、ごぼう、かぼちゃ、大豆、小豆、黒豆、そら豆、山芋、飯粒は粒のままでも良いと。石で叩き潰しても良いから、馬鈴薯と混ぜてですね、混ぜて、貼っときなさいなんですよね。それ、やけど治るよってことなんですよね。で、3月、ちょっと下行って、3月、女びな、節句、女一の道具、女は口が3つ、上口、下口2つ、ひしもち、白、赤、青、これが月と火と地球を表してますと、このひしもちの色が。で、桃の葉、花、葉、実、菜の花の花、葉、よもぎ、いたどりの生汁、よくすりつぶして飲む、煎じても飲むと。だから3月に何かあったらこれ使えってことなんですよね。これ飲んでくださいって、治るからって体が。で、5月節句、鯉のぼり、赤鯉の生地、これが熱病に効きますと。今でも効くってことなんですよ、実は。で、ちまき、からたちは、男、餅は男一の道具の型ですと。で、これは柔らかくして、やけどに貼ったら治りますよと。で、笹は、よく、塩分を含んでおるから、笹を煎じて飲むと塩分が取れるんですよね。で、さらにですよ、言うと、高い鉱山に行くと必ず、よいしょ。熊笹が生えてますよね。で、戸隠の山とか行くと、熊笹ソフトっていうのも売ってるぐらい、もう笹がいっぱいなんですよね。実は、この笹って塩分だけじゃなくて、これが入ってるんですよ。だから、山行った時にですね、熊笹を手で洗って、手でちぎって、お湯を沸かして、水筒でもいいからつけとくんですよね。それ飲むじゃないですか。塩分とビタミンが取れるんで、熱中症にならないんですよ、実は。きれいにしてね、水、ペットボトルの水に入れとくだけでいいんですよ、振って。ちょっと塩分と水が取れるんで熱中症にならないんですよね。で、生葉をよくしがんで出すもよいと。だから葉っぱを噛んで、ある程度噛んで、ペッて出せとかすと。それだけでも塩分が取れる。あとビタミンが取れるんですよね、実は。で、菖蒲はよくすりつぶして、風呂に長い間入ると、雷病でも治りますと。で、口なしは種をつぶして水を入れて飲んでくださいと。で、7月、七夕のお供物はすべて熱病に効きますよと。笹とかですよね。これ。で、スイカ、カボチャ、大根、キビ等、果物、野菜を、よく潰して生汁を飲みなさいと。生汁を身にすり込むのも良いですと。で、ちょっと待って、先に行って、あと、ちょっと次の、ページ行ってですね。で、やけどの上から3行目ですね。やけどの部分に、小便をかけるも良いってなってるじゃないですか。で、これ、自分の尿を飲むっていう健康法ありますよね。あれと一緒なんですよ。人のものは絶対飲んじゃダメですよ。血液、おしっこは血を越したものなの、血液なんですよ。混ぜちゃダメです、人の血と。絶対ダメですね。で、前も言った通り、日本の言葉で、霊って書いて血って読むんですよね。で、これはここに宿りますだったじゃないですか。因縁とかも含めて。だから他人の血は絶対ダメですね、入れたら体に。設定にない現象が出てきます。因縁で。はい。ねえ、だからあれもね、もう致し方ないんですよ。命を守るためには致し方ないんですけども、情報が入ることは覚悟しろようなんですよね。仕方ないです。そうそうです。でも、その余計な情報が入るんで、ちょっとした現象が出やすいんですよ。あと、持ってない性格が出るんですよね。入れると。前はそんな性格してなかったのにってなっちゃうんですよ。それは血に入ってる情報なんですよね。で、味噌も何遍も塗ってくださいと。やけどが治る。あとですね。 あれです。へその緒ってありますよね。へその緒はいざという時の何でも治る薬なんですよ。だから戦争の時持ってってたんですよ。日清日露戦争とか。で、本当にね、致命的になった時にへその緒をすりつぶして水で飲むんです。絶対死なないです。自分のですね、自分のなんです。だからへその緒を取っておくんですよ。そうなんです。だから、なんでこうなんです。昔の人がやってた人、摂理なんですよね。そう、粉にして、もう口で噛んで飲んでも大丈夫です。粉末がいいですよ。粉末が一番消化がいいんで。そうですね。長い方がお得ですよね。5回使えるなみたいな。だから昔は本当戦争で持ってってたらしいんですよね、軍人。はい、へそのがあるものは持ってこいって。何かの時それ飲めよって指示が出てたんですよ。日本だけですね、へその。いや、それは分からないですけど、でも日本の軍隊は持ってけようだったんですよ、へその。で、死にそうになったら飲みなさいだったんです。そうですね。わらかへそのですね。これからは。で、そうですね。あとこう、ね、植物をこう灰にして塗っておくと、やけどの痛みが止まりますよとか。で、165ページでしたら、虎杖、葉も茎も生でおろして飲む、熱が下がりますよと。これ放射能の熱もそうなんですよね。今の熱でもそうなんですよ。で、榊を読んで字のごとく、神木。この榊の生葉をすりつぶして水を入れて飲むと、喉が腫れて口が利けない人は、榊の生汁を飲む、口が利けるようになりますよと。ここが腫れた時は。で、いろいろ、で、166ページ。皮膚にできものができた時には、藁、また藁なんですよね。菖蒲、笹、よもぎ、ドクダミを煎じて飲みなさいと。煎じた汁を入れてお風呂に入るのもいいですと。菖蒲を5本、葉っぱですよね。よくすりつぶして長い間風呂に入ると雷病でも治りますと。で、青梅はおろして塩を入れて食べるといいよと。塩分の不足の時には、これさっきと一緒に笹を煎じて飲むと良いと。ビタミンも取れますと。生葉をしがんで噛んで、カスを出すも良いですと。笹は塩を含んでおると。で、ちょっと、まあ、ここがいろいろ書いてあるんですよね。で、最後、下から1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5行目ですかね。で、煎じには、女子供の髪の毛を短く切ること。頭を髪の毛を焼くと命がなくなる。戦争になると明かりが消える。お月さんのわしに手を合わせてくれる。お日さんに手を合わせてくれると。で、食うものの不自由をする時が来る。常日頃、三便三便食事は必ず取っておくこと。特に子供には食事を取らせておくこと。で、今現在、水を粗末にしたものは水に不自由をする。食うものを粗末にしたものは食うものに不自由をする。食うものもない、一滴の水もない、着るものもない。お前たちが前世に作った罪、今生に作った罪の裁きを受ける日が来ると。で、まあ、これを読んでやっても、170ページいきますかね。で、この地球はちょうど100億6000万の物質で成り立っておる。それで地球の回転ができておる。一つでも欠けたら地球は使えんことになる。鉱物、食物、動物、草木を育てるも、腐らすこともできていく。今のお前たちは科学と人殺しの道具ばかり作って情けない。地球の作り直しをする。承知をしてもらう。この世をどうしたら陽気暮らしができるかを考えてくれる。成人のその日を待ちかねる。今度は地球の完成もできる。この世に人に生まれてきてよかったと喜んでもらえる。先を楽しみに、どんな苦しい中をもしっかりと助け合って生き抜いてもらいたいと。で、神様はこれだけが望みなんですよね。助け合って陽気暮らしをしてくれなんですよ、みんなで。これだけが望みなんですよね。そうなったら教えてやるからなんですよね。 いろんなことを。先は楽しい陽気暮らしの世界が待っておる。お月様は、お前の頭には十二柱の神々がお前の働きの手伝いをしておるぞと申します。この日本の国は、火の国、根の国、底の国、日の丸の印はわしが授けた。この地球儀は、日本の木が枯れると地球は使えんことになる。この地球の作り直しは、寒いところも暑いところも海底に沈めて、太平洋の真ん中に陸地が5つ、大西洋の真ん中に陸地が3つ、北極は使わんことにすると。赤土を焦土させて、海底トンネルができて、海底牧場ができて、トンネルの中から魚の育成の見物ができる。日本からアメリカへ7日もあればトンネルで往復ができる。空も飛ぶ、陸も走る、海も走る飛行機ができる。今のようにパスポートもいらん。どこの国でも自由に行ける。南極は今の3倍にも近い大陸となって、煮ても焼いても生でも食える果物がゆさゆさとなって大方日本人が住む。この林、大社高山取り払い、皆一列は承知していよと。で、今南極でエジプトレベルのピラミッドが見つかってますよね。氷が溶けてきて顔出しちゃったんですよ。で、人工衛星の写真に写って、で世界中いずれの国々の大社高山を一列に緑地に叩き潰して踏み鳴らした後は、大小の湖をたくさんに作る。独草の根も立つと。だから独草はもう生えないってことなんですよね。で、雨は夜間に降りますと。夜の8時頃から降り出して、朝の8時頃に止むようになると。7日目、8日目に必ず降りますと。雨の降る日が定まる。雨量が多いので、湖に雨水を一度貯めて徐々に流す。雨量が多いので、太陽の熱と雨水を利用して自家発電ができる。太陽のためにも良い。湖にも河川にも必ず植林をして魚を育てる。魚を常食とする。戦後は牛馬を、畜生を食用にはせん。このことの嫌なものは地球上に生存を許さん。湖の周辺にも河川にも農園が、果樹園が、公園が、工場ができる。雨量が多くなるので麦は育たん。米を作らす。米ももち米を作らす。餅の玄米を常食とする。食うてうまい。少量で済む。消化も良い。持ち運びにも良い。体にも良い。115歳常命として、やまず弱らず生きていける。午後からは好きなことをして暮らせる。ここからここまでの国境もない。どこの国でも自由に受けて、大きなお城のようなところで好きな人同士が住めますと。午前11時までは世界中の誰でもが3時間は必ず働いて、で、これが農業なんですよね、実は。農業なんですよ。子供でも手足の立つものは、自分の食うものは自分が作ることにする。旅行に出たものは旅先で働いて、まあ農業をやって、手伝ってですね。食事をもらって食うて、働くのが嫌で怠けるものは、木の葉のように散っていく。すぐと引き取る。死んじゃうってことなんですよね、これ。海岸に行けば女子供でも、エビでも小魚でも自由に取れて、必要なだけ取って無益な殺生はせん。果物でもこれはうまいなぁと思えば、すぐ種を入れれば、土に入れればですね、世界中うまい果物がゆさゆさとなるって書いてあるんですけど、実は海底に沈んでた陸地が上がって、太陽の光と紫外線と宇宙線が浴びると、もうわさわさなるらしいんですよ。ミネラルが豊富だからなんですよね。特にあれですよね、ソマチットってやつですよ、多分。それが豊富なんで、だから移住してさえくれたら食べ物だけはどうにもなるからなって書いてあるんですよね。その家だけを考えてくれって、建物だけを。で、世界中うまい果物がゆさゆさとなると、すぐ種を入れれば。旅の先でうまい果物が食えて、旅行が楽しみになる。湖の周辺にも河川にも公園、農園が、果樹園が、公園が、工場ができて、果物でも野菜でも、人が折ってもおらいでも、自由にちぎって食えて、誰かに送ってやろうと思えば、ちぎって送られて、作ってくれたお礼は必ず置いて、世界中の人々が使えるチケットのようなものを作って、 そのチケットを盗む人もごまかす人もないと。もしも心得違いのものがあれば、その場で木の葉のように散っていく。すぐと引き取る。って書いてあるんですけども、次は本当に、あれになるんですよね。今の言葉で言いましたら、今の言葉で言いましたら、これになるんですね。絶対に。で、ネサラゲサラってあるじゃないですか。で、これがね、発動されて、なんか、Facebook とかで、僕あんま見てないですけども、その、Twitter とかで、ね、毎月20万円がみんなに渡されるようになるって。で、借金がチャラになるとか言われてるじゃないですか。ネサラゲサラは、今の段階で絶対来ないことになってるんですよ。世界中で地球を一つの国にしましょう。各国の首脳が集まって。で、各国は州にしましょうってなった時点で施行されるものなんですよ、これって。で、僕が聞いてるのは、20万どころの話じゃないんですよね。一人300万ですよ。毎月。で、本当パスポートがなくなるらしいんですよね。世界で一つの国だからなんですよ。で、300万余るじゃないですか。実はこれ、毎月リセットになるんですよ。余った分は、返すことになるんですよね。で、また300万みんなが持つんですよ。だから何が起きるかというと、貯蓄がなくなるんですよ。ということはですよ、貧富の差がなくなるってことなんです。みんな同じスタートで、使い切れないくらいの額をもらうことになってるんですよね。今のお金にしたらですよ。今のお金にしたら。お金じゃないんですけど、次は。だから、本当に誰が抜きんでて、誰が富んで、誰が劣って、誰が貧しいがなくなるんですよね。この世界やると。だから争いが起きなくなるんですよ。で、その時にお前は科学的な方を伸ばすのが好きだったらば、それをひたすら研究しなさいなんですよね。3時間だけ農業して、午前中に。あとは自由にしてていいってやつなんですよ、本当に。もう生きていくってことは世界が守るからってなるんですよね。その代わりにみんなで自分の特性を生かしてみんなを楽しませるか、または世の中を良くしていくために自分を使いましょうってなるんですよね。そういう世の中が次の世の中だってことなんですよね。で、ネサラゲサラは確かに資金は用意されてると思うんですよね。合意がないとできないんですよ、これ。今300万かぶったら狂いますよ。狂います。絶対に。まだそこまでの意識になってないじゃないですか、団結して。そこまでの意識になった時に施行されるものなんですよ、これって。だから、なんかすごい言われるんですよね。その、フェイクニュースなんですよ、あれも。こう妄想を抱かしておいて努力させないってやつなんですよ。本当に改善しなければいけないことがいっぱいあるのに、ここに目を向けてたんですね。妄想にしてアホにさせておいて、こっちの意向を先に通しちゃうみたいなやつなんですよね。悪い方の、もうそのね、世界を統治しようとするやつらですよ。もう世界のね、人民は、何ですか、極上のステーキだって言ってるんですからね。極上のステーキで、本当奴隷なんですよね。自分たちに富をこう、お金をね、使ってくれて、こう自分たちに入ってくるようにする奴隷だって言ってるんで、だからそういう人たちが仕掛けてるものなんですよ。こうぼやかしとくって、妄想を抱かしとくってやつなんですよね。だからよくね、社さん、もうすぐネサラゲサラ言って借金チャラになるんですよねとか言うんですけどね、なりませんって僕言ってるんですよ。本当にそんな求めちゃダメですよって言って、ちゃんと現実見て生きてくださいねって言って、絶対そんなことないです。世界で一つの国ってなった時に施行されるものなんですよね。どう使い切れないぐらいの今ね、今のお金で言ったらですよ。お金じゃないんです、次は。300万が一人に渡されるってことなんです。で、旅行行っても、美味しいものいっぱい食べても、余るんですよ。で、人間って最初の頃ね、贅沢するかもしれないですよ。もしそうなったら。でもね、絶対に飽きます。贅沢で本当の喜びを得られないなってなるんですよ。で、何が喜びかって言ったら、ね、やっぱり自分が何かの役に立つことなんですよね。最後にたどり着くのは。そこにみんながたどり着くために、これが施行されるんですよ。で、180ページですよね。で、誠真実の世界には法律もいらん、監獄もいらん。共存、共産、共存、共栄。陽気暮らしの世界は、互いに助け合い、結び合い、この世を楽しく暮らしていけるかを語り合い、話し合い、 品物は生活の必需品だけを作ることにする。できた品物は話し合いの上で分かち合えば働くことが楽しみになる。自由で平等で上もない下もない、人を使う人も使われる人もない、社長も課長もない、協会制度もない、戦後は好意につくものも大いにつくものもない、今のように宗教の組織に拘束されることもない、甘露台ができる、世界中の人々が寄ってくる、星、月、日、地に四拍手指令をして朝の日の出、日の入りに道具を使うてお勤めをする、教会が世界中にできる、世界の宗教も一つに定めがつく、その時来たら山津弱らず115歳の寿命と定めをつける、ここからここまでの国境もない、上もない、下もない、一列ならしの陽気暮らしの世界が来る。陽気暮らしの世界は自由な信仰ができて、ここからここまでわしの土地と境界線を争う人もない、世界中誰でもがどこの国でも自由に住めて、宗教の喧嘩も人種の喧嘩もない、人殺しの道具を使おうて戦争をして地球を宇宙を破壊する馬鹿もおらん、また二度と再びこのようなことがあるならば、いつ何時でも大掃除にかける、いついつまでもこのことは話の種になるほどにと、後々の世にまでも伝え戒めおく、わしはお月さん、この断りを言うておく、承知をしてもらう、どうでも信心するならば、功を結ぼやないかいな、この功を結ぶ、世界の皆様、お月様がこの話を始めてから三十何年の月日が経ちました。お月様に星空に向かって地球をお助けくださいませ、宇宙をお助けくださいませ、地球の子供をお助けくださいませ、朝な夕な泣きながら念じお願い申し上げてきました。お月様の申されたことには間違いはなかったと拙いペンを取っております。何もかも水のように溶けていく、分かっていく、大和に入れ、幹が待っておるぞ、わしの仕事の手伝いを、お前の手伝いを、天理教の者が手伝ってくれるぞと申されましたが、30年の間誠真実のお助けの手伝いをしてもらいました。後の後期はなんぼお前が書かんと言うてもわしは書かす、そばの人の日記に記してくれてありました。わしの話すことを日本よりも外国から先に話すことにするぞと申された通りになりました。繰り返して申し上げます。高知におるとき10回の映画を見た後で、旧約聖書の中にお前の話をさしてある御神楽の歌には、神が出て何か異彩を説くならば、世界一列勇むなり、一列に早く助けを急ぐから、世界の心も勇めかけと、お前が世に出て話す、この月の夜の信号ですね、話すことをミキに言わしてある。ミキはお前が大和に入る日を一日千秋の思いで待ちかねておるぞと申され、35年前に天理に参りました。モーゼ、釈迦、キリスト、八百万、甘露台住まいをされると申されました。夜半に甘露台で、日中は高野山で、お助けの時は世界中に出ていくと申されました。エホバの人が来られて、エホバの証人の人ですね、エホバの証人の人が来られて、エホバとは何の神様ですかと尋ねますと、お月様に尋ねたんですよね、須藤花江さんが。エホバとはわしのこと、地球を宇宙を作った天の神、実の神、ナム天理王の御事と申されました。時とところの違いはあっても神々は同じぞ、地球は一つ、一列は兄弟、世界は一つ、鳥も魚も地球を駆け回っておるぞ、40年前にわしの言うこともお前の言うことも聞かずに、宗教の喧嘩を、欲と人種の喧嘩を、火の戦争をやるぞと申されましたが、火の戦争をやってもらうと南極が上になるぞ、これを承知かと申しております。お月様の話されたことは世界への皆様への警告であってほしい、諭しであってほしいと念じてやみません。なんぼ笑われそしられてもよいです、戦争をしないでください、お願い申し上げます。幹に言わしてある天理天体十柱十善の守護の働きが、 地球の子供たちに分かれば、人殺しの道具を、化学兵器を使うこともない。朝な夕な道具を使うて、陽気勤めを、陽気暮らしのその日を待ちかねる。で終わるんですよね。だから本当戦争になったらこうなっちゃうから、とにかく津波が起きちゃうからと、山の方に行きなさいと。でここに書いてあることで何とかしのんで、とにかく望んでるのは助け合って、みんなが助け合って日々陽気暮らしの世界を実現してくださいなんですよね。でその一応大雑把でざっくりですけど、形がここに記されてるってことなんですよね。でこれがまあ月夜の真言なんですよね。で本当に次回はその星座によって基本的なですね、基本的な体質と天賦の特質が決まって、その天賦の特質を発揮するにはどうしても肉体を使うんですよね。肉体の器官を使うんですよね。でその器官が使うための元素が決まるってことなんですよね。だからその話もちょっとして、あとすごい面白い話が結構その体内の磁力の話とか、磁力の話とか、あと何なんですかね、アカシックレコードっていうんですか、そういう話とかも結構科学的なんですよね。でインスピレーションとか霊能っていうのも肉体を通して、まあ、使うわけなんで、どうしてもそれを支える物質が必要なんですよね。だから本当にね、不思議なことじゃなくて全部科学的なんですよ。実は科学が発達すれば分かることなんですよね、その霊的な能力っていうのも。でそういうこともあるので、また共有したいと思いますね。はい、今日はありがとうございました。